それでは会長、退場お願いします。はい。
はい、引き続き、7月第2例会を開催いたします。ロータリーソング、選手の、本日は、それでこそロータリーです。
広吉和樹、ありがとうございます。幹事辛坊高康さん、それと城南ロータリークラブ、中村隆夫様、時間の許す限りゆっくりしていってください。よろしくお願いいたします。今日は何話そうかなと思ったんですけども、沖縄の台風ですね、あれが超大型台風ってことで、もう途端にビビりまして、台風で怖い目したのは、皆さん若い方はわからないと思いますけど、第2室戸台風、第2室戸台風、ずいぶん古い話なんですけど、今から58年間、まだ生まれてない方もいらっしゃるんだろうと思いますが、分かる方は相当年配な方で、私がかろうじて確か小学校の5、6年生だったと思うんですけども、床の間の壁が抜けまして、ドシーンと落として、それで父親と2人でそれを修理しに上がりましたけども、もう風は来るやら長靴中はガッシャズブ濡れになるやらで、子 今年も今回 の台風も大きいってことで、またこっち来るんだったら大変だなと思ったんですけども、なんとかそれそうなんですけども、でも気象庁に言わせますと、いや、またもうちょっと内陸の方来るんじゃないかなと、ずっと最初海の方へ行ってくれれば、こっちの方は被害ないんですけども、なんか内陸も来そうだってことで、まだやっと、九州ですか、こちら来るのは明日明後日になるのかね、皆さんもなるだけ早く帰って台風の準備してください。それと、何話しようかなと思ったんですけどね、今日はいろいろ盛りだくさんで、時間もそんなにないんじゃないかなと思いますんで、それでちょっと短めで、挨拶に返させていただきます。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。続きまして、幹事報告、保証担当、よろしくお願いします。
何ですか、
こんにちは。それでは幹事報告させていただきます。 RI 第2560地区第14回 RY ビル A という研修会の開催についてご案内が来ております。会場が、新潟経営大学、日時が9月27日土曜日から9月28日日曜日です。以上、幹事報告終わります。
ありがとうございました。続きまして、委員会報告ございますでしょうか。情報委員会の鈴木さん、お願いします。
情報委員長の鈴木でございます。2点ほど皆さんにお願いいたします。私どもですね、年度の委員会行事でもって、新しく理事役に就かれました皆さんを対象にですね、研修会をやろうということで、議題を挙げておきました。今月の23日の水曜日、当日は夜間例会でありますが、夜間例会よりもですね1時間半前倒しいただきまして、5時から6時半まで、庭山さんで、研修会開催いたしますので、ボックスに入れておきましたので一応ご覧になっていただければ分かると思います。なお訂正がございます。会場がですねアーデリアレの2階理事会会場となっておりますが、それを庭山さんに変更してくださるようお願いします。会場は、庭山さんですので、お間違いないように一つよろしくお願いいたします。あともう一点、これは逆にですね、地区からの研修会の案内ということで、10日が締め切りになっておりました会員入会1年から3年までの、方を対象にしてですね、地区でもって研修しようという企画でございます。当クラブの対象者が6人ございます。今私の手元にですね、まだ確実な数字は来てませんが、再度お名前を呼びますので、私、例会終わるまでに私の方に申し入れていただければ一番ありがたいと思います。小柳正和さん、馬場玲子さん、日浦実さん、須藤彩子さん、宮野翔平さん、伝野重和さん、以上6名の方でございますので、ぜひ例会終わるまでに私の方に出席しますということで、連合いただければ一番ありがたいです。よろしくお願いします。以上です。
はい、ありがとうございました。続きまして、ロータクトクラブの、ご報告でございます。本日は、広吉会長、幹事の新保さんですかね、よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。今期芝田ロータアクトクラブ会長を務めさせていただきます、山田建設に勤めています広吉和樹と申します。本日は、芝田中央ロータリークラブ様の例会に出席させていただきまして本当にありがとうございます。 今期柴田ロータークトクラブは、男性会員11名、女性会員7名の18名で、会がスタートさせていただきました。クラブターゲットはカタカナでオレンジとさせていただきました。意味といたしまして、今期18名で会がスタートしたんですけども、8割以上の方が、アクト歴3年未満ということで、アクトのことについてどんなところでどんなことをしているのかということがわからない会員が多いです。そこで、まずはアクトのことを理解してもらうためにも、霊界や行事への積極的な参加をしていただき、アクトのことを理解していただくとともに、そこで、自分の会員一人一人の個人の持ち味を出して、太陽のように光り強く輝くような光を放って、皆さんに顔や名前を覚えてもらいたい、覚えてもらえれば今後の活動をスムーズに行えるんではないかということで、このようなクラブターゲットにさせていただきました。今期は私が会長ではありますけども、会員一人一人が主役になれるようなクラブ作りをしていきたいと思いますので、皆さん1年間よろしくお願いします。で、一つ連絡させてください。8月4日の月曜日に4クラブ合同納涼夜間霊会を開催させていただきますので、受付が6時半で霊会開始7時ですので、皆さん出席の方よろしくお願いします。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。他に委員会報告ございますか？はい、なければ、出席委員会、今日の出席報告をお願いいたします。
はい、いいですね。はい、じゃあ報告させていただきます。7月2日、開催日を自由、当日出席者44名、当日欠席者9名、メイクアップ2名、修正出席率 90% でした。本日9日、会員数50、出席者数35、当日欠席者15名、出席率 70%、 ちょっと低すぎます。よろしくお願いします。本当は出席率を良くしていただいてますよ。よろしくお願いいたします。本日、100% 出席者ということで、畑田圭一さん21年です。おめでとうございます。
おめでとうございます。
何言ってんだよ。ありがとうございます。
メイワル、
メイワルね。
はい、報告以上です。
バラで聞けてください。
はい、それでは、次に各種お祝いを新郎組の方から発表お願いいたします。
はい、それでは、まず最初に還暦祝いです。三倉直作君7月11日、畑野正蔵君7月21日、すいません、2人とも手すりを終わりました。失礼しました。続きまして会員担当です。石井千紀郎君7月9日、はい、
会長申し訳ない。あなた、わかんないけど、
なんだ、
すいません、クリーンアップしました。
いやー、いやー、
よろしくお願いいたします。 はい、ニコニコボックスからクラブ方針に移ります私の方針委員会の各委員長さんがみんな委員なもんですから、八田野さん、鈴木さん、石井さん、宮野さん、長谷川さん、富永さん、木戸さんという形になっております。ちょっと今日もこういう形でクラブ方針委員長が至らないために、ボックスの方のメンバーが揃わなかったということで、少し締めればねえかなというのは少し思うところがありました。他の委員会も心して当たっていただきたいと思います。会長テーマの方に、方針に従って、重点目標を理解しながら、各委員会の調和とか調整を図りながら、これ飲み会はうちの方ちょっと予定してないんで例会後ということになると思います。そして各委員会の活発な事業活動の展開をできるような、クラブ方針委員会を運営していきたいというふうに思っております。あくまで干渉剤というような形で委員会をしたいと思っております。計画については、これは書かなきゃいけないかなと思ってちょっと書かせてもらったんですけども、会長テーマの方であります和の心を持って例会出席率の向上を図ると。今ほど出席委員会の方からも話し合った通り、まだちょっと乗ってないのか出席率、ちょっとまだ向上してないようですけども、ぜひともこれを向上するようにしていきたいということと、やはり和の心を持ってという言葉をずっと私使わせてもらったんですけども、新たなメンバー一応3名、ガバナの方に小山幹事がこの前の実況ですか、あの時に約束してきておりますので、これは頑張っていただきたいなということで皆さんに協力を要請していきたいと思っています。それから会員宅話を通じてということで、これは大堀前幹事が作って吉田さんと作った未来への思いということも含めまして、それを具現化していくということを会員宅を通じてやっていきたいなということをプログラム委員会の方で心してやっていただきたいということでございます。それからクラブ方針委員会は年2回ということで、前神田さんの時は、それから大堀幹事の方で前の時かなりぎっちりやっていろんなことで、その未来の思いを作っていただいたんですけど、作ったものが今度具現化できるようにということで、私の方ではあまり会数を開かず各委員会の実践を重んじてやっていきたいというふうに思っています。この辺で私次の次あたりで軌道修正しておかないと、回数ばかり増えてしまうと私もちょっと、休みがちな将来の、時のことを考えると今のうちから、ほどほどの部分を作りたいなという、そういうことを言うと神田さんに怒られそうなんですけども、そういうふうにちょっと考えておりますので、ただもう一度申しますが、本日のように、全然委員会が、いなくて私がそこに行かなきゃいけないとかいうようなことは責任を果たすつもりではございますが、ちょっと締めながらそこをやっていきたいということで、方針と計画でございます。以上でございます。
はい、ありがとうございます。5分と言ったんですが、1分、2分くらいしかお話しいただけませんでした。はい、それじゃあ、職業方針委員長の小池さん、よろしくお願いいたします。同じく5分、お願いいたします。
じゃあ1分でよろしくお願いします。職業方針委員長の小池です。1年間よろしくお願いいたします。委員会のメンバーはですね、副委員長西崎君、委員に岸君と須藤君の4名ということになっております。で、職業方針って何なのっていうふうなところに非常になりまして、ちょっと私も入会して3年ちょっとになるんですけども、ちょっとその辺をさっぱり理解しておりませんでした。で、改めてロータリー入門というのをちょっとこの機会ですのでちょっと読みましたら、職業奉仕というのがロータリーのやっぱ根幹となる幹というふうなことで書いてありました。なんかちょっと大変なところになってしまったんだなというところで、非常にちょっと今から辛いんですけども、ロータリーのやっぱ一番こう重要な部分になるということでもありますので、その辺ちょっと私自身しっかりこう勉強しながらちょっとやっていきたいなというふうに思ってます。 で、方針の方はですね、ロータリークラブの根幹である職業方針をよりよく理解するということで、これ本当にもう私自身の気持ちを書いただけなんですけども、まあ本当にあの1年間かけて、まあ、あの職業方針というものをしっかり、まあ、ちょっと学んでいければいいなというふうに思ってました。それと学生の職場体験学習への協力ということで、これもまあ昨年度インターンシップということでの協力ということでやっておりましたが、まあ、今年度あの地区の方でもインターンシップの進めということで、そこをかなりこう重きを置いてというふうなところもありましたので、その辺などもちょっと進めていければなというふうに思っています。それと、まあ、やはり、職業奉仕が、まあ、ロータリークラブの一番、まあ、効果である、まあ、その中で一番、まあ、大事なところが、まあ、4つのテストということで書いてありました。ですので、ここをですね、まあ、第一例会で昭和するものも含めまして、もう少しちょっとこう紐解いていかれればいいななんていうことをちょっとおぼろげに感じております。まあ、具体的にじゃあ何をしていくかということになると、まだまだこれからの状況になりますが、まあそれより何よりちょっとあの先般あの今年度のちょっと IM の件でちょっと文書が来てまして、今年度やはりなんか職業方針について重きを置いて何かこうやるというところもありまして、まあ、あの前々年度ちょっとあの親睦委員会の時も当たり年だったんですけど、今年の職業方針 もう当たり年だということでちょっとあの困っているところであります。まあ、あのそんなところで、まあ、本当にあまりこう難しく考えず、まあ、どうなんでしょうか、職業方針というものがどんなものなのかというところをちょっと本当に、1年間ゆっくりと紐解いていかれればいいなということで、おぼろげながら感じてました。そんなところでございます。皆さんよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。じゃあ国際奉仕の佐藤君、高
君、今電話に
行った。あ、電話、うん、じゃあ飛ばしまして、青少年奉仕の水島君だんだん時間が余ってきましたので、ロックオンお願いします。
こんにちは、青少年奉仕の水島です。1年間よろしくお願いします。ですね、メンバーは、副委員長に大滝会員、委員に今川会員の3名で、やらせていただきます。まあ、3年委員なので順送りなんですけども、最後の年なんで、ちょっと力を入れて頑張ってみたいと思います。方針としてはですね、地域における青少年の健全育成を図る機会を提供するというふうに掲げましたが、これはまあ、例年あのこのような感じで来ておりましたので、まあ、青少年育成というのはまあどういうことかということをまあ考えながらですね、計画を3つ立てております。1つは柴田中央高校との連携を図り、インタアクトクラブの会員増強に努めるとありますが、今、中央高校のですね、部員が17名、いますが、そのうち3年生が12名なんですね。それで来年卒業してしまいますと、残りが今のところ5名になってしまうということで、なんとか、まあ、あの来年の新入生を、いっぱい加入してあの入部していただけるように、何かできないかということで、まあ、顧問の三田先生ともあの、今週、まあ、早速インタアクトでお会いするもんですから、その辺もちょっとお話ししてみようかなと、思っております。あと、その中央高校のインタアクトクラブに関しましては、あの今年度はあの小山会長の重点目標にも、中央高校のインタクラブへの支援相互交流を図るということをおっしゃっておりますので、相互交流というのは一体具体的に何ができるのかというものもちょっと模索しながらですね、何かやりたいなとは考えておりますが、まだ具体的にじゃあいつ何をどうしようというところまではまだ至っておりません。計画の2つ目ですけども、 ライラ研修の参加者を会員企業より積極的に募るというものを挙げさせてもらってますけども、あのライラ研修、まあ、去年ちょっとあの馬場玲子さんのところにもお願いしたいとして、出ていただいたんですけど、なかなかその参加してくれる、方がいらっしゃらないといいますか、まあ、当社も1回連れてったことはあるんですけど、なかなか若い人間がいないもんですから、該当者がまあせいぜい1名程度ぐらいかなというところで、ぜひ皆さんの企業からも、まあ、あの非常にいい機会だと思いますので、あの実際にあの当社の社員も出た感想どうだったかなというふうに聞いたときに非常に良かったと、新しい仲間も、まあ、あの増えるし、いろんな考え方を聞けるという意味ではいろいろ勉強になったというふうにあの言っておりましたので、ぜひあの皆さん の, あの企業からも若い方、一応まあ30歳とはなってますけど、まあ、それどうしてもダメだってことはないらしいですので、20歳から30歳前後の方いらっしゃいましたら、ぜひ、参加していただければありがたいと思います。それと3つ目なんですけども、時間でしょうか。少年サッカー大会への支援を継続するというのが3つ目に、ありまして、少年サッカー大会、まあ、恒例で実は、まあ、来年の5月ですけども今度18回目を迎えます。で、まあ、ちょっと一部まあ、20回を一つ見直したらどうかみたいな話もちょっといろんなところから聞こえてはきてるんですけども、それはその時の方にまあ考えていただこうかなということで、とりあえずまあ来年の5月18日目は、今のところですけども、多分5月の連休の最終日になると思います。で、この最終日、いつもなんで最終日なのかなということで、サッカー協会の方に一度聞いてみたんですけども、毎年恒例のことなんで、もう場所を抑えるのが大変なんだということで、もう必然的に、連休の最終日は、サッカー協会が抑えるみたいな、ことになってるらしいんですね。それで、まあ、ちょっとなかなか変更は難しいかなというのもあるんですけども、5月のサッカー大会まだ今年終わったばっかりなんでまだ先ですけども、ぜひ、その時期来ましたら、また皆さん、積極的に参加していただきたいと思います。以上です。ありがとうございました。
はい、水島さんありがとうございます。すいません、こちらにあのちゃちゃ入れました。会長のあのベグ狂っておりましたので大変申し訳ございません。それでは国際奉仕委員の佐藤君、よろしくお願いいたします。
3度目の国際奉仕委員長を教えていただきます。佐藤でございます。あの、今年度は、まあ、皆様方お手元にあるようにも、まあ、私も先回これいただいて初めて分かった次第なんですが、9月の、第一例会で、支援先、まあ、国際奉仕の支援先を選定する会議を行うと。でその後来年1月に支援先の視察の報告会を行うということですので、その間にあの決定されたところへ視察に行かないといけないということです。でその支援先の視察の報告会を1月に終えた2ヶ月後の3月にその結果報告ということですので、まあ、1月から2月、3月の頭にかけて、実際に支援先を訪問してくるというスケジュールになっております。従いましてあの話が戻りますが、9月の第一例会の時には皆様方から、今年度の国際奉仕の支援先を選定をする会議が行われますので、それまでにある程度の行き先を、あるいはその支援の内容について、検討していただきたいということになります。まあ、その方法については、まあ、各委員会ごとに、まあ、まとめていただくのが一番いいかなと思われます。まあ、個人的には まあ、例えば今まで5年間カンボジアの竹と風の学校へ、まあ、訪問していたわけですけれども、まあ、個人的には、まあ、タイが大好きな方も中には若干いらっしゃることを考えると、まあ、タイの山岳民族、まだ国籍がない、タイ人もたくさんいるということですので、まあ、山岳民族へ行って、まあ、学校また、支援するのか、まあ、あるいはマングローブの林がどんどんどんどん、環境破壊にもつながってマングローブが削られています、伐採されています。まあ、伐採して、ほとんどが対日本宛ての向けのエビの養殖場に変わっているんだそうですけれども、まあ、そういったところで、まあ、多年度でもまあ無理だと思うんですが、まあ、5年間だったら5年かけて、マングローブを植林するとか、まあ、いろいろネットで調べるといろいろ出てまいります。まあ、その辺のところを、後でまた各委員会ごとに ある程度今年の今年度の支援先について、まあ、検討いただいた上で最終的には9月の第一例会で支援先を決定していきたいというふうに国際方針委員会としては考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。合わせまして、来月、8月の23、24、安中ロータリーの方をお迎えして瀬波温泉にお泊まりいただいて、翌日笹川流れで、遊覧船に乗って、バーベキューやるという予定でございますので、まあ、その際にもぜひ皆様方多数の参加をいただければと思います。以上、国際福祉委員会でございました。今年も本年度も斉藤正幸君、そして、本田智津君3名で頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。終わり。
はい、ありがとうございます。今年の四大奉仕の方はすごく謙虚で時間もいっぱい余すみたいで、じゃあ時間もありますので、会長リフトの田中君より12分お願いいたします。
皆さんこんにちは。会長エレクト神田でございます。エレクトって一体どういう意味なんだろうと思ってですね、今携帯電話入ってまして、そしたら今ヤフー検索がちょっとアップロード中でやっても出ました。でエレクトを言葉バンクで調べるとですね、とても今私の口からは言えません。びっくりしました。吉田さん後で喋ってください。まあ私の役割はですね、まあエレクトという形で来年の予備役ということで、今年は小山会長の動き、まあ、働き方をよく見させていただきましてですね、来年、会長としてふさわしくなるような知識教養等を身につけていきたいなと思っております。特に小山会長の人柄非常に大好きでありましてですね、ざっくばらんに、ベラン名称でありますが心優しい方だなと思って常日頃尊敬しております。よろしいですか会長。それで、まあ、15分ということで、話がスローということだったんで、ちょっと個人的な話、真面目な話とびっくりした話ございましてですね、最初にびっくりした話をお話しさせていただきます。まあ宝くじございますけど、宝くじも自宅してある某銀行の関係者が私の近くにおりましてですね、都合をまあ結構買うもんであります。でこの間、そこの山下の家具のところに宝くじを交換に行きました。でバーッとカウンター出るんですね。で何枚数えて、いくらでだと、まあ、見ながらやってたらですね、下の方にですね高額当選金と出てきたんですね。赤い字でですね、お、なんだと思ってですね、お取り替えはみずほ銀行までと書いてました。で、あ、これが高額だと思ってですね、後ろに2人がいるんですね。でどうもそのカウンターの奥にいるそのおばさんも挙動不審になりましてですね、結構高額なんかなと思ってですね、で、なんかいろいろ調べ始めまして、で まあここで言ってるってことは大したことなんですねもし高額であればきっと黙ってると思うんですけど、その、 あの女性の方が一生懸命こうなんか挙動不審になってですね、でこれが足りましたって嘘の人に聞こえないようにですね見させてもらって、ちょっとこれあの金が入ってるんですよ、よく見えなくて1000万だなと思ってですね、社員が運転してましたんで下アンプリして乗ってですね、すぐメール打って女房に、すぐ当選この番号調べろって言ったら、まあ高額当選金で一番安い10万円でした。で今日実は朝、みずほ銀行寄ってきました。昨日あの夜宴会があったんで行ってきましたけど、もし高額当選になったらどうなんだろうなと思って行ったら、単純な話上に上がってですね、どうしました、どんなご用件ですかって言うんで、宝くじありました、じゃあこちらへどうぞと言って、なんか結構あっさりしてましてですね、なんかちょうど朝9時開店と同時に来たんで、えらく当たったのかなと思って嫌なんで、いや10万円なんですけどとこちらから言いましたけど、きっと6億当たってもこんな感じなんだろうなと、後ろに名前変えて、窓口行って、10万円、これ5人で買いましたんで1人2万円であります、まあ、大したことなかったんですが、まあそんなことで一瞬夢を見させていただきました。そのお金はまた今回のドリームジャンボに、返させていただきます。で、まあ時間があるんで、もう一つ私なりに今持っていることをお話しさせてもらいます。集団的自衛権の話であります。あるよあるよという間にですね、集団的自衛権の憲法解釈が変えられまして、日本が集団的自衛権を保持する立場、参加する立場になりました。でなんでこんなに急いでるのかなと私なりに思ったのが2つあります。1つはですね、非常にこれはあの安倍内閣にとって下手すると致命傷になる話、であればその後に挽回することがきっとあるんだろうと、多分なんですけど1つ思ったのは、きっと北朝鮮の拉致被害者が帰ってくる密約がすでにできていると、この人とこの人が帰ってくると、であればやるなら今だと、今人気がなくなったとしてもそれが全部吹っ飛ぶぐらいのことが起こるというのは北朝鮮の拉致被害者が帰ってくることじゃないかなと思いました。でもう一つはですね、国防の最前線に行くと、日本の我々国民の中に知らない危険性が結構あるんじゃないかなと、すでにですね戦闘状態に近い状態になっててですね、一触触発、まあ、結構あの細かいニュースが出てますけど、戦闘機が戦闘態勢取ってるとかですね、もう一刻の猶予を許さない状況になってる、そのような感じが、この間あの中国の主席が、韓国の大統領に会ってきましたけど、あの様子を見てもですね、伺えると、まあ、国防関係者ここにおられませんけど、あ小池君のお父さんこういうモニターいらっしゃいますけど、なんかそのような状況になってるのかなという心配もあります。今あの消費税が増税されまして、また景気が上向いてきてると、まあ既に影響を出したという話がある中で、それが少し冷や水になってですね、この経済情勢がまた不景気になっていかなきゃいいのかなと思いつつ、まあ根本的な話ですけど、集団的自衛権については私は必要じゃないかなと思います。以上です。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。いやもうちょっと喋ってもらいます。さすが会長ビクトルなの言おうと思っておったんですけども、じゃあ続きまして、副幹事残りの10分よろしくお願いいたします。
喋るつもりで来てるのではないかと思ったんですけども、アドリブが効きませんのであれなんですが、あの副幹事を仰せつかりました、ありがとうございます。あのついこの間入会させていただいたばかりだと思ってたんですけども、まあ、非常に大役を仰せつかりまして、さてどうしようかなと、まあ、この1年あの星野幹事にいろいろ教えていただきながら来年に備えたいなと思いますし、また広報をやらなければいけませんので、大野さん吉村さんと一緒にあの広報をやっていきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。集団的自衛権なんですが、まあ、副幹事というよりも広報でですね、同胞一斉ファックスは結構使ってると思うんですけれども、結構お金かかるんですよね。予算高いですよね、結構ね。 あれ私所属してる他の会でも結構問題になってまして、あの結構バカにならない金額あれですので、あのいきなり変えることはまあちょっと難しいと思うんですけども、あの大堀さんの時にね、フェイスブックなんか始めてくださったりしましたし、まあ時代も時代ですので、もう吉田さんのところから、ね、スマホを買ってみんなで活用するとか、ね、なんかこう少しずつなんかこう将来に向けた情報伝達の何か試みを遊びながらやっていきたいなというふうに考えていますので、またご相談に乗っていただければと思います。どこもね、はい、10分で、普段私この時間っていうのは私事になる恐縮なんですけれども、大体ですね、あの訪問診療って言って、こう院はこう昼休みで休んでるんですけれども、その辺の施設さんとか在宅とかですね、その辺あのご自分で歯医者来れない方のところに私がお伺いして治療をしているので、まあ、あちこち飛び回ってまして、実はこの水曜日もこの前まではあのちょっと、ね、早くおいとまさせていただいたりしてたんですけども、それがなかなかできなくなるなというのはちょっと心配なところですし、普段もそんなに体の自由が利く身じゃありませんので、まあ、うまくやっていかなきゃいかんなと思ってるんですけれども、まあ、そのあたりはあの忙しいっていうのはちょっと神田さんの前では言えないんで、多分日本でも結構指折りの忙しさを誇る会長エレクトだと思いますから、神田さんの前で忙しいとは言えませんし、まあ忙しいと思うかどうかは自分次第なんですけども、自分次第だなって思ったのがですね、去年東京、めったに東京僕私行かないんですけど、東京行って帰り東京駅で、まあ、自由席で新幹線帰ってこようと思ってですね、あの東京駅、あの私東京駅詳しくないんですけど、あのホーム上がってなんで有楽町の方向行くと自由席の1号車から3号車とか4号車で、まあ、あの辺適当に並んで帰ろうと思ってこう並んでたんですけども、そしたらこの新幹線は16両編成で1号車から8号車はマックス谷川ね、で9から16が新潟駅とか言ってですね、それでこれね、なんか1号車から2号車に並んでましたから、あやべえじゃんダメじゃん帰れねえじゃんと思って、けどまあまあ、 あのもう間際なんで中入ってこう車内移動すりゃいいんだろうなと思ってまあ入ったんですけれどもそしたら8号車と9号車の間は行けませんって当たり前なんですけど、切り離すのは当たり前なんですけど、あのアヒルのくちばしみたいなこうこの繋がってるところで、あやばいなと思って、そっかと思ったら、ホームをですねダッダッダッと必死に走ってる人がいたんですよ。多分あ俺と同じ境遇の人だなと思って、で私もバカなんでやっべ俺も走んなきゃと思ってすぐホーム出てダッシュしてやっとこう9号車のところに乗って、それでなんかもう息切らしながらですね、やっと座る場所見つけたら上野駅に着いて、よく考えたらなんだここで普通に出てじゃねえかとか言ったら車内放送で、あの乗り換えが必要な方は一号ユーザーで乗り換えてくださいだから、あやっぱ俺は忙しいなんつったって忙しくしてるのは自分じゃねえかということって思ったのが去年でありまして、あと何分でしょう、あと5分、あと5分、まあ、そんな私なんですけれども、4月から消費税が上がりまして 5% から 8% になってですね、やけに財布の中に小銭が増えたなということで、スイカというのを持ち始めて非常に便利ですね。あと最近気になっているのが au ウォレットというのがあって、あれバカいい感じでやるんで、それも、ね、持ちたいなというふうに思ってるんですけども、で消費税が上がってですね、ちょっと真面目な話はしますけども、 5% から 8% に上がって、上がった分は社会保障に使うということになっているんですね、なってるんです。他のところには使わない、医療福祉に使うということで、あれなんですけども、我々の報酬は全然上がっていません、ね、医者も上がってない、介護関係も馬場さん上がってないですよね、あれレコードもね、上がってないんですけれども、どういうふうに使うかというと、医療の分野でいうと、上がった分で904億円の基金というのを厚生労働省が作ってですね、そこから、各県が事業申請を行って、
なんかいいことをしなさいということなんです。例えばドクターヘリを充実させるとかですね。なのでここでこの辺で今やられ始めているのが皆さんの医療データですね。あの検査値とか何薬飲んでるとかああいうのを全部データ化して医療機関介護施設薬局その辺で共有するようなネットワークシステムを作るといったのが始められていますので、皆さんの医療情報はもうネットのネット上ネットはクローズなネットですけども、そこで医療関係者みんなに見られるというような状況になるそうでありまして、そういったシステムが今日本で、まあ各地で作られているんですけども、それを今度海外に輸出するということだそうでございます。システムを輸出するそうですので、あの今後ですねそういった、医療分野のデジタルデータシステムですかね、そういったものを国策としてなんかやって、まあなんかつまんない話はやめましょうあと何分、まあ、もう終わりでしょ
大丈夫だね、
うん、もういいでしょうかね。はい、あの副幹事って何するのか分からないんですけども、あのまあ去年インタラクターで難儀しましたので、ちょっと今年はまああのカメラマンとして頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ご指導のほどよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。さすが副幹事、ありがとうございます。あと3分30秒ぐらいに置いてますが、台風のためこれで SA にお返しいたします
じゃあ終わってよろしいですか。それでは、4月の大会閉会させていただきます。閉会の会長、会長よろしくお願いします。
それでは、まだ5分ほどありますけども、台風の影響で、早くお帰り願いように提出いたします。提出します。 状況です。すいません。
悪いね。